4月4日、長野県上田市に本社を構える、シナノケンシ株式会社のウェブサイトで、卓上型デイジー録音再生機、プレックストークポータブルレコーダー、PTR、PTN シリーズの最新機種、PTR3、PTN3 のプレスリリースが公開されました。さて、最新機種はどのような進化を遂げたのでしょうか。次のコーナーで迫ってみたいと思います。2. 情報エクスプレス。プレックストークは次なる進化へ。PTR3、PTN3 企画責任者に聞く後継機種開発秘話。
今回は、長野県の上田市からお客様をお招きしております。まず自己紹介からお願いします。
こんにちは。私は、シナノケンシ株式会社から参りました、白木と申します。私はですね、プレックストークの、開発及び、商品企画の担当ということで、今回 PTR3 のご紹介でお伺いいたしました。
はい、待っておりました。この PTR、 確か全機種にあたる PTR2 と PTN2 の、 販売終了は確か2月ぐらいにアナウンスされて、それで後継機どんなのが出てくるんだろうってすごいワクワクしていた中でのご出演ということで、お忙しい中お越しいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
さまざまなメディアとかでも引っ張りだっこでお忙しい中かとは思いますが、今回はご協力よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで早速、前置きはこれくらいにしておきまして、PTR3 のまず新機種最大の PR ポイントからご説明いただきましょう。
はい、PTR3 ですが、こちらは PTR2 ですねの後継機として、今回新しくご紹介した最新型 の、 デイジー機器ということになります。この PTR3 はインターネット図書館のサピエのデイジーオンラインサービスに対応した卓上型のデイジー録音再生機ということで、ご自宅でゆっくりと CD、 そしてサピエ図書館のデイジーを楽しんでいただくことができる、プレックストークのスタンダードとして機能向上を図ってきました。
ということで、やっぱりこのサピエ図書館のデイジーオンラインがまず一つ目の強化点ということで、やっぱりこれが一番ということなんですけど、それ以外にも細かい改良とかも結構加えられたって聞いてるんですけど、どんなところとかがありますかね。
はい、卓上型再生機のスタンダードっていうところは、やっぱり使いやすさですねを強化していかないといけないというふうに考えまして、本体にはスッキリカバーというカバーが標準で装着されています。これは再生に必要なキーだけを使えるので、初めての方でも安心して利用することができるものです。またハンドルを装着装備しているので、ご自宅の中でお部屋を移動するときに今までよりもより安全に持ち運んでいただくことができるようになりました。
このスッキリカバーをつけたままでもサピエ の、 そのデイジーオンラインサービスというのは使えるんですかね。
はい、このスッキリカバーですね、はい、を装着したままでもサピエのサービスが使うことができます。
それは嬉しいですよね、はい、本当に普通の再生からデイジーオンラインまでシンプルに楽しむことができるっていうことですもんね。
はい、そこは重視した特徴でして、今まで CD をお使いいただいていたお客様が今回サピエになったら使い方が分からなくなったと、そういうようになってしまっては製品の特徴を生かすことができないんじゃないかというふうに思って、このスッキリカバーを装着したままでも使えるっていうのは大切に設計面でもしてきたところです。
はい、はい、それから細かい変更点にはなりますが、 PTR2 だと CF カードというのを使っていたじゃないですか、はい、うん、今回はそこら辺のメディアはどのように取り扱いになってますかね。
はい、メディアについてはですね、CF カードから SD カードおよび USB メモリに変更になりました。はい、あと内蔵メモリが約 5GB 搭載しております。
はい、SD カードに変更したというのはあれですよね、やっぱ CF カードがよりも SD カードがスタンダードになってきた、世の中の流れを反映してというのもあるでしょうし、
はい、
多分あと携帯型との共通性みたいなものも多分重視した点でもあるんですよね。はい、
う
ん、
そうですね。
でここまででちょっと駆け足で立ったか来てしまったんですけど、 PTR3 についてご紹介してまいりました。で、これまでの PTR2 と、比較しながらもお届けしてきたんですが、それ以外に補足したい点とかってありますかね。相違点とか、共通点みたいなもので。
今声でまあご説明しているので、こう形とかをちょっとあの少しご説明したいと思うんですが、あの PTR2 はあの縦長にまあ四角い形状でした。で PTR3 も全体としてはまあ縦長の形状で、手前にあのハンドルが あるということです。とこの PTR2 と比べてですね、 PTR3 ではあのスピーカーですねの音質をあの改善しています。音の量ですねも増えているし、あの音も聞き取りやすくなっています。またあのテキスト読み上げ機能もですね、今回搭載しています。このテキスト読み上げもあの高音質になっていますので、サピエ図書館であの本を選ぶときとか、あとテキストのデイジーというものもあの聞くときに、今までよりずっと聞きやすい音であのお楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ここで実演コーナーということで、実は手元に今ご用意しているのが、私ども日本盲人会連合がこの間出したばっかりであります、読み書きが困難な弱視ロービジョン者の支援のあり方に関する調査研究事業の報告書のデイジー図書をご用意しております。これを早速再生してみましょう。お願いします。
はい、では CD のトレイをあの開きます。はい、
リスクがありません。今回からあのスロットインの形式ではなくてトレイ式になったんですよね。
はい、こちらはあの、はい、大きな変更点の一つです。のトレイは本体の右側面から引き出すような形状になっておりまして、でこちらあの CD をはめて使っていただく、形式ですねになっています。はい、今ちょっとあの CD をはめました。はい、これあのトレイが引き出されますので、あの今までちょっとCD のスロットに異物が入ってしまって取れないよとか、そういうことがあの受けたまってたんですけど、あのこれだとあの確実に取り除くことができるのではないかなというふうには思います。はい、ちょっとトレイを閉じます。
あ、はい、ここら辺は変わらないですね。
そうですね。
ディスク図書、読み書きが困難な弱視・ロービジョン者の支援のあり方に関する調査研究事業報告書デイジー版。
はい、こちらですね。ではちょっと再生を、ね、
はい、お願いします。
開始してみたいと思います。はい、
課題のまとめ 4-3、 課題に基づく提言 4-3-1、 弱視・ロービジョン者の理解の促進と普及・啓発に関する提言4-3-2、読み書きの環境整備に関する提言。
はい、実際に聞いていただいたんですが、この CD が回る音が若干気になったような気もするんですけど、ここら辺はどうでしょうかね。
はい、実はですね、この試作機ちょっと CD をあの入れた時にまだちょっと CD の回転が回りすぎてしまうっていうちょっとところがあって、あのそういうところも含めて今後よりあの質を高めるあの改善をあの継続しているところです。
はい、はい、ということで、じゃあここら辺までは、PTR3、 あ、ごめんなさい、一つ忘れてました。PTR2 ではできなかったテキストの読み上げが実は PTR3 ではできますということで、その滑らかになったという合成音声ですね、こちらもお聞きいただきたいと思います。お願いします。
はい、
テキスト読み上げます。
銭湯です。非毛連声の広場、平成29年5月号。暖かくなってきましたね。一年で一番気持ちの良い季節の訪れです。さつき晴れの天を鯉のぼりが優雅に泳ぎます。さつき晴れと聞くと爽やかな青空を思い浮かべますが、元々の意味は梅雨の合間の晴れを。
あの今月号の声の広場のオープニングを聞いていただきました。すごい滑らかですよね。
はい、あのテキスト読み上げの機能もあの今、まあ、採用できる中でも良い音質のものを使いたいということで、あのこちら声の質は実はあのリンクポケットと同じものなんですけれども、その情報ですね、声の情報を増やすことで今までより滑らかなアクセントで読めるようになっています。
はい、ところで、PTR2 でもできた、編集機能というのが PTR3 でも継承されています。
PTR3 にはですね、あの録音や編集の機能があります。これはあのデイジー形式の編集ですので、あのいらない場所を後で削除するとか録音で修正するとか、そういうことができる方法になっています。
ところがあの若干変更点もあるということで、ご説明いただければと思います。
はい、PTR2 と異なるのは、あの PTR3 ではあのフレーズ削除っていうような デジ図書を仕上げていくときにフレーズ単位できっちりと仕上げていく必要があるんですけれども、そういうフレーズ編集機能はありません。でフレーズ編集をご利用のお客様はこのデジ図書をきっちりと仕上げることができるプレックストークレコーディングソフトウェアというパソコン用のデジ編集ソフトが付属していますので、こちらでご利用ください。
はい、ということで、ここまで PTR3 をご紹介してきました。今度同時に発売されます PTN3 についてもちょっとご説明いただければと思います。こちらについては基本的には R3 と同じ形状になるんですよね。
はい、こちらはですね、PTR3 と兄弟機種というような形で、外観は同じ形状になります。と違いになるんですが、サピエ図書館にはPTN3 は対応していません。また録音編集にも対応していないということで、 PTN3 は再生専用機ということになります。もし PTR3 と PTN3 を見分けるということでしたら、本体の左側にですね、音声の端子がありますが、こちらの数で確認することができると思います。
じゃあここで PTR3 と PTN3 について従来機種とそれから新機種、新しいモデルでの共通点や相違点を伺ってきました。ここまではこのようにご紹介をしてきたんですが、まあ話の要所要所では登場してきたんですけど、この後継機の開発にあたりということで、白木さんはこの企画とか製品化にあたってその統括的に関わってきた方だとご紹介をいただいているので、早速その裏話聞いていきたいと思います。まず新しい機種を出そうというふうに上がった時に、じゃあ商品化に当たろうと、じゃあデザインをしようとした時に、結構デザインがPTR1、2、それから3で比較した時に大きく変化したような気もするんですけど、
はい、
そこら辺のデザインコンセプトみたいなところも伺えればと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、このような後継機開発する時に、でもやっぱり卓上型のデジ機器っていうのは自宅でゆっくりと読書を楽しむものだっていう、そういう基本ですね。この安心して簡単に楽しい読書ができるっていう、そういうしっかりした機械にしたいというところをちょっともう一回考えました。そういうふうに考えた時に、まず操作性なんですけれども、プレックストークっていうのは1998年に TK300 を発売してから長い期間お客様に使っていただいている機器ですので、その操作性の継承っていうのはやっぱり大切なんじゃないかというふうに感じていたところです。そういうその操作性の継承ということで言ってもですね、実際に実現するとにはやっぱり難しいところもあって、サピエ図書館の利用とか、ハンドルの装備、新たなメディアの対応っていった変化もまた取り入れないといけないという部分があります。で例えばです、サピエ図書館の操作をするキーを一つ増やす、もしくは増やさないと、ここを取ってもこのキーがあると今までのプレックストークと操作方法が大きく違いますから、これを両立するデザインっていうところは苦労をしてきました。また携帯型のリングポケットでサピエ図書館に対応してきたというその経験を生かして、卓上型機の利用場面に合った使い方を提案しないといけないと、そういうところも難しいところでした。今回スッキリカバーというデザインの変更、これは大きく変更、今までの聞くだけ簡単カバーというのが PTR2 にあったんですけど、そちらからデザインが大きく変更されているんですが、このカバーは卓上型機の使い勝手にぴったりフィットするようにということで、薄い形で本体にぴったりとはまっているような形状に変更になっています。卓上型機というのは操作性、ボタンの押しやすさというのは非常に重視されるところなんですけれども、このカバーですね、カバーの上には2,4,5,6,8という例えば十字方向に並んでいるキーが露出しているんですが、
はい、
このキーは実はキーの高さが他のキーに対して 1-2mm 高くなっています。
あ、そうなんですか。
はい、そうするとカバーの上から指が届きやすい、
はい、
そしてカバーを外した後ですね、この2,4,5,6,8のキーっていうのは十字キーとして使う使用頻度の高いキーなので、はい、他のキーの識別としやすいっていう ところが両立できます。このキーの高さ高すぎると今度指が引っかかって使いにくくなってしまうので、その高さの調整とかにも時間がかかりました。
はい、あ、じゃあ考え抜いてその2ミリでしたっけ、うん、その違いを作り出したと。
2ミリよりは低いんですね。1ミリは高いっていう、なかなかね、
は
い、
絶妙なラインを、
ラインですね。
はい、あ、それはすごい試行錯誤されたでしょうね。はい、ということで、このように開発コンセプトとか、あの、それから重視したこととかも聞いてきたんですけど、カラーに青を導入したのって何かその開発側で何か思うところがあったんでしょうかね。
はい、あの、青なんですけども、実はあのプレクストークの色はあの青なんです。あのロゴの色はですね、
はい
はい、なんですけれども、あの商品の本体がの場所に合わせて分かるような色をあの使う時が多くて、でも今回はあの本体の全体は黒、
はい、
でボタンの色は白と、そこをコントラストを高くしたので、周りはあのプレクストークの青を使いながら、ちょっとその青を明るくして、
はい、
あの縁取りがですね視認しやすいようにということで、ちょっと青は明るめの青を採用しています。
あ、そういうところにも配慮がされていたんですね。はい、
そうですね。またあの速度の変更がですね、今までより細やかにちょっとできるようになりまして、
はい、
今までこう伺っていたのが1個変えただけなのに速度が変わりすぎてしまうよっていうことをちょっと伺っていました。ですので微調整ができるようにちょっと変更しました。
この PTR3 では、あの PTR2 ではそのスロット式のドライブが採用されていたと思うんですけど、今回トレー型になってその大きく変更がありました。これに関して、あのこの CDR ドライブ自体、例えば書き込みとかはできるんですかね。
はい、この CD ドライブですけれども、今回はあのトレー型に変更になるとともに、あの内蔵の CD はあの再生専用ということで、あの記録ができないタイプになりました。この PTR2 の CD は CD への録音とかバックアップができるものでしたが、今回の PTR3 ではですね、あの約 5GB の内蔵メモリ、これはだいたい 700MB の CDR7 枚分ぐらいなんですけれども、またはあの SD カードをまあ挿入していただいて、こちらにやっていただければというふうに思います。
はい、利用者の方、ちょっと不安に思っている方がいらっしゃるかもしれないんですけど、 PTR2 で CF カードをバリバリに使っていたと。で PTR3 を買って、あ、でも SD カードになったからこれどうしようって、そのカードを写せないよなという、ね、うん、お悩みもあるかもしれないんですが、ご安心ください。実はシナさんもそこら辺はちゃんと手を打っています。ということでご紹介お願いします。
はい、こちらですね、あの CF カードでたくさん本があるという皆様は、 PTR2 と USB でつないでいただくと PTR3 と PTR2 の間でバックアップができます。なので PTR2 に挿入されている CF カードを PTR3 にバックアップしていただいて、PTR3 の内蔵メモリや SD カードに移動してもらえればと思います。
はい、はい、ということで、ここまでそのリニューアルを果たした PTR3 と PTN3 をご紹介してきました。あの、お聞きの皆様、いつ自分たちはその手元に届くんだろうってワクワクされている方いらっしゃると思うんですけど、これはいつ頃になりますかね。
はい、発売の時期はですね、今年の6月頃というふうに予定しております。価格は8万5000円非課税ということで、今までの PTR2 と同じ価格になっております。
はい、PTR3 が8万5000円非課税、
はい、
ということで、じゃあ PTN3 はいくらになりますかね。
はい、PTN3 は4万8000円非課税ということで、はい、なっております。
はい、ということで、今回は白野県株式会社の白木拓郎さんにスタジオにお越しいただきまして、いろいろお話を伺いました。お忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
フレックストークポータブルレコーダー PTR3、PTN3 に関するお問い合わせは、信濃建士株式会社フレックストークお問い合わせ窓口までお寄せください。電話は 050-5804-1177 です。